第3章ブッダガヤガヤ駅下車。この広いインドでは鉄道を使うのが最も確実な移動方法であるから、その沿線に近い観光名所をいくつか回ってみることにした。コルカタとデリーの間は重要な幹線であり、本数は多く複線電化されている。この路線をまずコルカタから6時間ほど行ったガヤの駅に下車した。ここはお釈迦様が悟りを開いた聖地として有名なので、一つその雰囲気に浸りたいと思ったからだった。だが現実は悪徳商人の横行、リュックサックを後ろからナイフで破り中身を奪って逃げるキイサキマの噂など、お釈迦様も嘆いていらっしゃるであろう欲の世界であった。輪郭騒動。3時間も遅れた列車を降りると、もう午後8時、駅の食堂で35ワットの薄暗い電球の下で食べたターリー定食もうそこそこに、駅前のホテルに飛び込んだ。幸いツインの部屋であったが空いており、蚊に悩まされ停電で何時間かを暗黒の中で過ごしたが、なんとか一夜を明かすことができた。翌朝目的地へ向かうバスの乗り場まで輪託を雇う。コルカタでは人力車で人間が引いて走るんだが、その他の地域では自転車で引っ張るのである。駅前とバスの発着所が離れているのは車夫の生活を保護するためなのだろうか。無口で真面目そうな青年を選んでゴルピーで行ってもらう。2年前に発行されたガイドブックには3ルピーで良いと書いてあったが、インフレを考慮して。運悪く途中でタイヤがパンク。彼は近くにいた同僚に呼びかけて5ルピーを3対2に分割して残りの区間を行ってもらう。私はこれで彼とは会うことはあるまいと思っていた。大勢の車夫がこの町にはいたからである。ところが夕方4時過ぎ、バスでこの停留所に戻ってみると、この青年はパンクを直してちゃんと待っているではないか。私が何時頃帰ってくるか知らないのだから、昼過ぎあたりから何時間も待っていたのだろう。なんという気の長さ。それともよほど客に恵まれないのか。その日の往復10ルピー100円は彼にとっては珍しく大きな収入だったに違いない。駅前で料金を受け取る時の彼の嬉しそうな顔が忘れられない。勤労の喜びの原点を見たようだ。インドの田舎。駅の名前はガヤだが、お釈迦様が悟りを開いた地はブッダガヤと呼ばれ、バスで約30分ほど行ったところだ。ついにインドの田舎を見ることになる。小さな村だが、その中心部にお釈迦様を記念する大きな塔が立っているので、周辺から見てもすぐわかる。すぐ目の前を大きな川が流れているはずだが、今は乾季なので全く水がない。ただし穴を掘れば10センチもいかないうちに砂の中に水がにじみ出てくる。枯れ川、いわゆる和地である。さて、この町にはニコニコ川で日本人観光客に近づいてきて、ジープでタダで案内し、最後に自分たちの土産物屋に連れ込み、日本人が親しくしてくれる人にはなかなか断れない性質を利用して、とんでもなく高価な品物を買わせるという悪徳商人がいるそうだ。彼らについての情報はコルカタで知り合ったガヤ在住の人から教えてもらったのだが、一人旅の者には危険な場所だと繰り返すので用心していた。案の定、バスがこの村に到着するとすぐに二人組が寄ってきて村を案内するという。即座に自分は一日たっぷりあるから自由に歩いて回ると言って断る。なおもしつこく食い下がるのを振り切って一人で歩き出す。日本人は一日四五人ぐらいの割合でこの村を訪れるので、彼らにとっては一人でも逃したくないのだろう。地元の子供たちと。 水のない川を横断して向こう岸へ歩く。途中から小学校3年生ぐらいの男の子がついてきて、しきりに英語で話しかけてくる。学校の授業は英語で行うので、かなりうまくしゃべれる。始業時は午前11時とかなり遅いし、午後2時には終わってしまうという。嫌にのんびりしたカリキュラムだなと思うが、後で村の中の学校を通りかかったら、きちんとした机や椅子はなく、広いベランダのようなところで、学年に関係なく、みんなで集まる合同授業の形式が中心らしい。日本の海外援助も、ダムや製鉄所より、彼らに机や椅子を寄付することが先決なのだ。川の向こう岸はいかにもひなびたインドの農村の雰囲気。牛がのんびりと草をはむ牧草地に、赤茶けた粘土作りの家々が固まっている。先の男の子と一緒に見晴らしのいい土まんじゅうの上に登ると、どこからともなく子供たちが近寄ってきた。みんな物珍しそうに見ている。仏塔の周りだけが観光地で、この川の反対側には観光客がめったに来ないのだろう。一人牛飼いをやっている20歳前後の青年が英語を喋れたので少し聞いてみた。彼は学校に行ったことはない。どうやらカースト制度の壁のせいで、この村でも代々同じ職業を継いでいかなければならないらしい。首都のデリーにもコルカタにも行ったことがないという。子供たちは実に人懐っこく、みんなで記念撮影をした。4歳ぐらいの幼児が2人近づいてくる。この子らは鼻や耳にハエが止まって離れず、ずーっと貧しそうに見え、私の前に来ると手を差し出して、バクシーとつぶやく。もうこの手の金銭要求には慣れっこになっていたので、小銭をあげたが、一見のどかな農村でも都会以上に困窮している家族が大勢いる。すぐ先の田園では大人たちが忙しそうに脱穀をしていたが、近くの建物で見る限り日本のような金ピカ御殿は見当たらない。乳飼いの里。スジャータといえば、日本ではコーヒーに入れる濃縮ミルクを小さなパッケージに入れてある製品を思い出す人もあろう。昔この村にスジャータという娘がおり、修行に疲れ果てた釈迦に出会って乳飼いを食べさせ、それによって元気を回復した釈迦は川を渡って、今は大塔が立っている場所にたどり着き、菩提樹の木陰で悟りを開いたのだそうだ。実に気持ちの良い農村地帯で、コルカタの人海にうんざりしていた気分を大いに変えてくれた。あぜ道を歩くと、村の人々がナマステー、こんにちはと声をかけてくる。先の小学生と別れた後、ただ人懐っこいだけかと思っていたら、ちゃんとバクシーを請求されたが、今度は4歳ぐらいの男の子がついてきて離れない。言葉も通じないし、何を喋ってもオウム返しに同じことを言うだけ。挙句の果て、帰り道の枯れ川を横断するところまでついてきて、その頃は昼近くで気温がどんどん上昇していたから、このままではこの子は日射病にかかると思い、通りがかりの老人らしき人々の一団に訳を話し連れ帰ってもらった。この子ならバクシーを求めて血の果てまでついてきただろう。